あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけましたら嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思っております。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳。普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングという子育てや、しつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは一人喋り子どもブランディングの2回目、パパママの大事な10個です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので、時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。ところで皆さん、カウンセリング受けたことがあるでしょうか。海外では精神疾患があるなしに関わらず、自分のカウンセラーを持つことが一般的な国もありますね。でも日本においてはそこはまだまだのようです。精神疾患や障害をお持ちの方が受けるというのが一般的なようですよね。コーチングを使用するコーチと呼ばれる人をつけているという方も少なからずいらっしゃいますが、これはまだまだ一般的ではないようです。でもね、人間は、自分を見るという機能が実はないに等しいということを先日お聞きしまして、なるほどと思いました。私たちは不完全な人間として生きているわけですが、自分というものをしっかりくまなく知っている方というのはいないに等しいと思います。もともとそうであるのに、自分を知るという機会に恵まれない人っていますが、それによって社会の中で取り残され、生きづらさを抱え、いつまでも苦しい中を過ごすことを余儀なくされている方ってかなりの数でいらっしゃるんですよね。人口の7割8割はそのような環境に実は置かれ、その自覚もまたなかなか持てずに、なんでだろうってどこかで聞きましたけど、 悶々としながら過ごしている方々、自分と他の正しさが違うために本心を打ち消しながら生きておられる方々、もがいてもがいて工夫して失敗も成功も繰り返しながら生きている方で、世の中は溢れていたりします。それって普通だよねってことになっていますよね。少なからず私もずっとそのような中に生きてきたわけですが、でもなんか違うんじゃないって漠然と感じてはいました。私もいろんな心理職の方のカウンセリングを受けてきまして、世のカウンセリングはきちんと選ぶことができれば、その人の健康的な連続した人生を送るにあたり、精神を保つのに重要な役割を担っています。話を聞いてもらい、適切な質問を投げかけてもらうことで、脳内の整理ができ、自分の能力を最大限に表現していくことが可能になっていくんですよね。こういうことって自分で考えて整理すればいいことと多くの方は思っていると思うので、カウンセラーを持つ必要がないと考えるだと思います。でも気づかぬままに疲れていて精神的に健康でなかったりすると、自分の持っている才能や能力を最大限に生かすのが難しくなっている状態にも気づけないということもあります。病気の時だけでなく、そんな時にもカウンセラーは役に立ちます。だけどね、一般的とくくれない尊厳さえも見失った人たちの心を見るときに片手落ちだなと考えることがあります。カウンセリングをしながら、これで本当に良かったんだろうかと考え込むことも少なくありませんでした。心理職としてそんな方々に触れていくうちに、通常の一般常識からのカウンセリングでは対処療法となるのみで、本当の傷の修復や心の応手にある痛みにカウンセラーも当人も触れることが、少ない。これでは痛みが繰り返すだけだという印象を持ったからです。まとめますと、心の痛みを繰り返し通常の生活さえままならない人もいる。それは大なり小なり人口の大部分が抱えている問題。対処療法でお金をもらって潤っている場所ないよね。正直私は潤ってきたカウンセラーではありませんが、そこから考えたのは、暴力というものを心理面からきちんと定義付けすることから解決までを考えられる心理教育をすべきだということです。その中で保育士や発達支援ファシリテーターという発達の領域に、関する資格をいただいている私ならではの子育て法、子どもブランディングを確立したというわけなんですよね。この前は概要だけを自由にお話しした感じですが、今日は今後のテーマの前提としてのまとめとして、心理職としての私の中での心得をお話ししました。後半では、ジングルというか音楽の後に子どもブランディング心得からの詳細をお話ししていきます。それではここで一旦音楽入れますね。広島スタジオの私の同期チピピさんが私の娘に対する思いを歌にしてくれました。聞いてください。ファーストステップ。
まん丸笑顔、柔らかな小さな
新しい子育ての考え方、ブランディング、子供ブランディングの第2回目は、パパママの大事な10個というものをお送りします。心理の専門職として子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のある、パパママに心を込めて送ります。1、子育ては誰かに頼るもの。自分一人で抱え込まない。我が子育てを一緒に考えてくれる人をたくさん作る。この件はこの人って当たりをつけていられるといいですよね。迷ったら決定権はあっさり譲って、結果が悪くてもその日人のせいにしないことも、自分にも子供にも心に負担をかけないことになるのかなと思います。とかく日本はパパママに、特にママに子育てのそして特にしつけについて責任という重圧をかけていく風潮が昔からあります。責任を押し付けることで相手がどのような心理状態に置かれるか、これは子育てに影響を及ぼすのではないかと周りの方には気を配ってほしいし想像力をつけてほしいなと思います。こうすればこうなるよね。そんな当たり前の心理の流れを考えていただければと思います。しつけができない母親に人権はない、子育てする資格もないというような考え方だけは絶対にしてほしくないと周囲の方々にお願いしたいところです。子育ては自分育てという言葉がありますが、子育ては社会育てでもあると言えるのではないでしょうか。2、できねばちゃんとはバイバイ。子育てはこうあるべき、親はこうしなければ、ちゃんとやらなくてどうするのは全部捨てる。子育ては戦場です。そんなこと気にしてたら子供は待ってくれません。子が寝ている時は自分も寝ます。子が寝ている間に何かしなくちゃは自分を潰します。子が起きたら発達年齢に合わせて言葉掛けをしながら一緒にすればいいですよね。例えばの話をしましたが、べきねばちゃんとで生きていると子供にも伝わります。伝わるとどうなるか、べきねばちゃんとでガチガチに子供を拘束してしまうことにつながります。今、このべきねばちゃんとで意味のわからない苦しみの中生きている人がたくさんいるんですよね。大人も苦しいですが、子供にとっても表現できないほど苦しいものであることは間違いがないです。ガチガチの人生ほどつまらなく苦しい人生はありませんよね。自分が生きたいと思う人生を誰もが生きたいです。それを子供にこれでいいんだよって伝えていきませんか。3、思い通りに育ったらまずい。子育てする上で私たちは、例えば AI に情報を詰める作業をするのではなく、自分とは全く違う価値観の心を持つ人の心を育てます。親の心も子の心も壊すことにつながるしつけはいりません。しつけって、この子供の世界観や人権を無視した価値観の押し付けという状態なので、その状態は虐待と同じに考えてよいと私は思います。誰も子供に虐待をしたいとは思いませんよね。4、答えは教えない。子供ブランディングでは、自分の思いや世界観を自由に発言できる子になってほしいから、それをパパママコーチングで聞いていきます。そこで考える力、人の声を聞く力、そして発言力を育てます。パパママはいわば人生の大先輩。一つの問題に対する答えを知っているので、それを与えたくなっちゃうけど、ちょっと待って。教えないのは意地悪と思われるかもしれませんが、答えを与えて説明をして、自分で考えることをさせないということ自体が、子どもの成長を阻害している状態、この方が 意地悪なんじゃないかなって私は思います。考えることを強制的にさせない状態で、価値観を埋め込む作業、これが将来の子供の心に悪影響を及ぼします。それも虐待の授業で詳しくお伝えしたいです。子供の発達年齢に合わせた言葉がけや表現は、子供の成長を一番近くで見ているパパママなら、上手にできるので、自信持ってやってみましょう。5、たくさんの思いと世界観に触れさせましょう。たくさんの思いと世界観を知る、たくさんの人との出会いの場を持つというのは、大人にとっても学びになりますね。子供にとっては、自分の人生のモデルをその中から見つけることができ、その後の人生の、生きる上でどんなに大きな助けとなるかもしれません。そのたくさんの思いと世界観に優劣をつけるのではない、ジャッジする、材料にするのではないということは、ぜひ伝わるといいですね。6、批判は聞かなくていい。誰かが他の子と違うね、あなたの育て方が、という批判から始まる言葉をかけられることがあります。ぜひ、にっこり笑って、あ、聞こえなかった、ごめん。それより美味しいケーキ屋さん教えてもらったから一緒に行こうよ、とお誘いする。何度言われても繰り返す。そのうち諦めてくれるところを狙います。あなたの子育ての仕方に上から目線で口出す人は敵です。迷ったらその部分で上から目線で話さない、自分が信頼できる人に聞けばよいので、大切な自分の心、我が子の心を守りましょう。7、問題解決能力の育て方。常に子供の意見を聞き、それでは合理的じゃないんだけどなーって、例えば思っても、どうしてそう思う？と必ずその思いを聞き、じゃああなたの意見で一緒にやってみようと相談しながら物事を進め、失敗となった時には、じゃあどうすればよかったんだろうねって、ここでも相談。そしてまた一緒に挑戦して失敗を繰り返しながらも、成功したら一緒に達成感を味わう喜びを感じていく。これ、発達年齢に合わせて複雑になってからも、繰り返すと将来的にチームの中でも、問題解決、能力が育ち役に立ちます。兄弟が多いとなおさらいいですよね。価値観が違っても暴力に頼らず対話でまとめていく能力をつけられるように導いていく、そういう親の姿を見せていくのも大切なことですよね。8、子育ての失敗は子供と解決。失敗したって感じることもあります。だって不完全な人間が不完全な人間を育てれているんですもん。でもいつだって、大好きなパパとママとおしゃべりできるのであれば、子供はどんな問題にもその発達年齢に合わせた言葉と表現を使えば一緒に考えてくれるし、子供なりのびっくりするような意見もくれることもあります。間違えちゃった、ごめんね、どうしたらいいと思う、意見を聞かせてって聞いてみるのもいいですよね。いつもいつも大好きなパパとママの心は伝わっていますから、何回失敗しても許してくれるし、共感もしてくれるし、悲しそうな表情のパパママの、涙を拭いてくれることもうちもありました。子供だからわからない、理解できるはずがないは間違った社会通念です。発達年齢に合わせた子供言葉と表現を使えば、心が通い合ってるって感じる瞬間は少なくないですよね。ぜひそこを大事にしてほしいなと思います。さらに我が子への愛情が深まり、子育てが楽しくなりということになっていきます。9、子供が問題を抱えたら。 子供として生きる中で、また成人後の人生を生きる中で問題を抱えることもあるでしょう。落ち込むこともあるはずです。自己有能感や肯定感もなくなる日もあるかもしれません。それでもまた立ち上がって生きてほしいと親であれば思いますよね。そのためにパパママはもちろん我が子の、マインドを整えておくことが親として必要ですね。ハラスメントにより自分の尊厳さえも見失うこともさえあるこの人生です。自分は愛されて生まれてきて大事な存在なんだ、この世界にとってかけがえのない唯一無二の存在なんだ、誰にも自分の権利を、尊厳を脅かす権利なんかないんだ、パパママは自分を安心安全な中で守って、くれているということはベースに感じてほしい部分ですよね。10、苦しくなったら、子育ては戦場です。パパママが苦しいと感じるときは子供も苦しいと感じています。それが将来的に心理的にどのように影響していくか、想像力たくましいパパママでいてほしいなって思います。大きなストレスを抱えているとき、子育てができる状態ではないとご自身できちんと判断し、我が子と離れることも大事な時があります。私たちは不完全な人間ですから、ストレスは感じて当たり前ですが、時に思わぬ事態を引き起こすリスクも心に留め置きましょう。ね、最後にいつものように、世の中で、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。はい、ありがとうございます。加藤久美子ひとりしゃべりの第10回目、子どもブレンディングパパママの大事な10個についてお聞きくださいまして、心より感謝申し上げます。本当にね、心を込めた対話って際限なく人の心を安心安全な場所に連れて行ってくれるし、そこから自分のねパフォーマンスをぐっと上げることもできる、そういったことをお話しさせていただきたいなと思ってます。ご意見ご感想など、夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。よろしくお願いします。さて次回は5月20日27日金曜12時からはゲストさんをお迎えします。韓国にお住まいの感情共鳴コーチ、かよこさんです。本日は子供ブランディングのパパママの大事な10個についてお伝えをさせていただきましたが、皆さんどうでしたか？次回以降の一人喋りでは、 今日お話ししきれなかった部分とか、あとこれを踏まえた具体的な子どもの問題について検証していきたいと思います。もう全部私がこれまでお話しさせていただいたハラスメントが、ベースになっております。暴力とはっていうところが、入っております。この1年は子どもブランディング中心になるかなと思います。よろしくお願いします。子どもブランディングについてご不明な点とありましたら、ぜひ直接お問い合わせいただくか、クラブハウスで、基本毎日、特に、木曜日にお話しさせていただいているので、ぜひお越しくださいね。これまでと同じように、さまざまなハラスメントの定義や私の思いから、幸せになるためのご提案をしていきます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見に ご感想をいただきながら、丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。景色が見えてくるはず。だから前を向いて、そう一歩前。いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫。